はい、皆さんこんにちは。京都弁護士会がお送りする弁護士の実像と虚像のお時間がやってまいりました。この放送は京都三条ラジオカフェから毎月火曜日の午後2時から30分間、脚本、演出、出演まで全て京都弁護士会の弁護士が行っております放送です。メインパーソナリティは京都弁護士会所属の弁護士、私新井が務めさせていただきます。さて、京都弁護士会では毎年憲法と人権を考える集いという行事を開催しています。今日はこの集いの実行委員をやっておられる小原さんと西村さんを招いて、憲法と人権を考える集いについてお話ししていこうと思います。でまた後半では11月1日から拡大されました京都駅前相談についての告知も行いますので、そちらもぜひお聞きください。それでは小原さん、西村さん、今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
小原さんはもうラジオは最近もよく出演してらっしゃるんですけれども、西村さんは今日はもう初めてということで、はい、
そうですね、ちょっと緊張してますね、
はい、ぜひリラックスしてよろしくお願いします、は
い、お願いします。
では早速、憲法と人権を考える集いについてお話を伺っていこうと思います。まずそもそもの話なんですけれども、この憲法と人権を考える集いというのはどういった行事なんでしょうか。小原さん、お願いします。はい、
弁護士について決めてある弁護士法の1条1項というところに、弁護士の使命は基本的人権の尊重にあると、基本的人権を尊重して社会正義を実現するんだという宣言の規定があります。で、その人権を擁護する活動の一環だとして、京都弁護士会では年に1回このように著名な方を呼んで、啓蒙というとちょっと大げさですけど、市民の皆さん向けの講演会やシンポジウムをしているという、それがこの集いです。
なるほど。この憲法と人権を考える集いという行事はいつ頃から行われているものなんでしょうか。
はい、もう今年で40回目を迎えます。第1回は1971年で、この時は瀬戸内晴美さんほか複数のゲストを呼んで、テーマごとに分科会形式で行われました。その後はまあ一本のテーマで一つの会場でということが多いんですが、今までにお呼びした方はもう挙げるとキリがないんで、最近の方だけ少し抜粋で挙げますと、夜回り先生、水谷先生、修先生、はい、大江健三郎さん、筑紫哲也さん、C.W. ニコリさんなどなど、本当にたくさんいろんなジャンルの方が来ておられます、うん、去年はノーベル物理学賞を受賞された京都産業大学の増川俊秀さんに講演をしていただいて、はい、その後インタビューを行いました。で、去年の場合はそれに引き続いて、第2部では一般公募した京都の中学生高校生の方々と、京都弁護士会の弁護士有志とで沖縄の戦争の遺跡や戦争について考えるという調査旅行に行って、その結果をいろいろ報告しました。大変たくさんの1000名以上の方に来ていただいて、盛況でした、おかげさまで、
うん、その去年の調査旅行は西村さんもこれは同行されてたみたいですね。
そうですね、中高生と一緒に行ってきまして、うん、まあ、その後何度か検討会をですね、うん、重ねて、うん、子どもたちがどんどんどんどんその考えが深まっていって、ね、本番も堂々と立派に報告してくれて大変良かったと思います。
なるほど。まあ、毎年そうやってさまざまな方に来ていただいたりとか、まあ、いろいろなことをやっているということで、歴史も相当古いようなんですけれども、今年のではテーマというのはどういったテーマなんでしょうか。これはじゃあ西村さんの方からお願いします。
はい、日本にできること、辺境から世界へ、まあ、副題として考えてみよう、私たちの国際貢献というテーマで開催します。うん、
では、ここからその具体的内容について聞いていきたいと思いますけれども、まず開催日時と場所を先に教えていただけますか。
はい、今年の11月28日の日曜日の午後1時開場、1時半開演で行います、うん、場所は四条烏丸南西の京都産業会館というところの8階のシルクホールで開催します。うん、
先ほどの話にもありましたけれども、毎年著名人にお越しいただいてですね、講演をお願いしているということですけれども、今年はどなたに来ていただくんでしょうか。
はい、大学教授のですね、内田達さんという方と、うん、我々と同じ弁護士の土井かなえさんにお越しいただいて、うん、お話しいただくことになっています。うん、
ではこのお二方について具体的に伺っていきたいと思います。まず内田達さん、この方はどういった方なんでしょうか。
はい、内田さんは現在神戸女学院大学文学部総合文化学科の教授をしておられます。はい、ご専門はフランス現代思想などですが、他にも映画論とか武道論まで大変幅広く、現在は思想家、エッセイストとしても活躍されてます。 著作も多数持たれていて、シカバンユダヤ論というので小林秀夫賞を受賞されたり、そうそう2010年度の新書大賞を、本屋さんでも見られると思いますけど、日本辺境論で受賞されるなど多くの著作がありますし、また本の中では九条どうでしょうという著書では独自の憲法用語論を展開されています、こういう著作以外にもブログを持たれて、ブログでも大変盛んに意見を発表発信されてますし、それ以外に実は武道も達人でおられて、合気道も子どもたちに教えたり、生涯大学を辞めたら道場を開きたいと語っておられたりしています。
確かにその内田達さんの本っていうのは、意識してなくても本屋さんでよく言われてみれば見かけますね、平積めにされてたりして、かなり有名な方なんだなというのを思います、でその、多彩な内田達さんなんですけれども、内田さんにご講演いただくテーマ、これはどういったものになるでしょうか。
はい、講演の題はタフでしなやかな外交とは平和と基地問題から考えるとなってます、これは日本の外交関係のあり方について、内田さんは実は本などでもですが、日本人私たちには長年月培ったでできた性格というか、行動パターンというか気質のようなものがあって、日本人論ですね、それが日本の外交とかいろんな場面で影響してるんではないかと独自の視点から語っておられるので、きっとこの日も興味深いお話が聞けるんじゃないかと思っています、
内田さんは、今回の集いだけではなくいろんなところで講演をされているというふうに聞いてますけれども、前回、我々とは全然別の関係のない場所なんですけれども、講演をされたの小原さん聞きに行かれたんですね、いかがでしたか。
その時は、教育問題だったんですが、最初会場の雰囲気を見て、全然テーマと関係ない話、そうに見える話から入られたんですが、実は話しているうちに、なんとまともにテーマとつながってるじゃないかと思って感心しました、非常にお話も巧みな方なんで、きっと刺激的だろうと私もワクワクしてます、
もう会場が引き込まれるようなそういった講演です、
はい、
でもう一方ご講演をいただく弁護士の土井かなえさんなんですけれども、この方はどういった経歴をお持ちの方なんでしょうか。じゃあこちらは、西村さんの方からお願いします。
はい、先ほども申し上げたように我々と同じ弁護士でいらっしゃるんですが、東京大学の在学中に司法試験に当時最年少で合格するという非常に羨ましいですね、
そうですね、
経歴を持っておられるんですけども、それでもその後がまた異色でして、弁護士登録する前に、NPO のピースポートに参加してアフリカのエリトリアという国で刑法制定に従事されたと、なかなか異色の活動をされておられて、現在もですね、弁護士業務の傍らというか、むしろ弁護士業務よりも中心に取り組んでおられるというふうに聞いているんですけどもヒューマンライツウォッチという国際的な人権擁護団体の日本代表として、活躍されているということで、近日近くですね自伝も出版される予定というふうに聞いています。
本当にもうこの経歴だけ拝見しているだけでも、弁護士としての枠にとどまらずというところが伺い知れますけれども、そんな土井さんにご講演いただくテーマはどういったものになるでしょうか。
はい、国際人権活動から日本を見つめ直すというテーマでお話しいただくということになっています、
はい、
具体的にはですね、その先ほどのヒューマンライツウォッチという団体、我々もよく詳しく活動を知らないんですけども、その活動をご紹介いただいて、また土井先生自身がですね、活動される中で考えられた人権保護や紛争で人々が殺されるのを防ぐために日本外交が何ができるのかといったことについてお話しいただく予定です、
小原さんはもう土井さんにはすでに会われてるんですかね。は
い、この打ち合わせのためなんですが、行かれたら大変私に比べると若々しい方なんですが、それでもいろんな日程伺ったら世界中をもう幅広く飛び回っておられて、ものすごいエネルギッシュだなと思いました。
はい、なるほど。
あと当日お話しいただく他にですね、ビルマとかスーダンの DVD も、現状の DVD ですね、流してそれに、触れながらお話しいただくということで、なかなか視覚的にもですね、刺激的なものになるんじゃないかと思っています、
まあ、そうした非常に個性的な二方を招いての今回の憲法と人権を考える集いなんですけれども、まあ、実行委員、我々主催する側としてはですね、今回の集いを通して皆さんにどういったことを考えていただきたいとお考えでしょうか。
は
い、
テーマに挙げている日本の外交の現在の姿ですね、それどうしてこんな風になってるんだろうか、うん、もう少しこうならないんだろうか、本当はこうあった方がいいんじゃないだろうかというようなことを、まあ、一緒に考えていったり、あとそれじゃあ私たちは一人一人それなりに何ができるんだろうかということを、まあ、考えるいいチャンスになればなと思っています。
うんうん、でこの行事なんですけれども、憲法と人権を考える集いなんですけれども、事前の申し込みであるとか参加費用、これは必要なのでしょうか。
申し込みも不要で入場も無料になっています。
はい、
ただ、まあ、会場のキャパシティがありますので、うん、定員760名ということなので、うん、その定員に達した場合ですね、
はい、
受付はもう終了というふうにさせていただきますので、その点だけご容赦いただきたいと思います。
わかりました。最後にですね、今回の開催に向けて、ぜひ意気込みをお聞かせください。
はい、今年は第40回目という節目の年になっていますので、うん、また今年沖縄の基地の問題も大きく取り上げられたということがあるので、この集いを通じてですね、日本の平和問題について、考える良い機会になったらなというふうに思っています。
はい、
はい、とにかく本当に2人とも今まで聞いたことがないような新鮮な話が聞けたりとか、うん、なかなか絶対聞いてみたら、あ、なるほどねとお土産が皆さんできるんじゃないかと思ってますのでぜひ期待してください。
はい、平成22年11月28日日曜日、午後1時開場、1時半開演、市場から様南西の京都産業会館8階のシルクホール、申し込み不要、入場無料ですので、ぜひ足を運んでみてください。ここでですね、まあ、せっかく西村さんに来ていただいたので、西村さんの方から曲を1曲いただけたらと思います。
よろしいでしょうか、ね。
はい。
はい、ではアレサ・フランクリンのアイセイヤ・リトル・プレイヤーをお聞きいただきたいと思います。
京都弁護士会がお送りする
弁護士の実像と虚像。
弁護士はどういう時に頼んだらいいの？
弁護士の実像と虚像。
弁護士はどういうこと考えてるの？
弁護士の実像と虚像。
弁護士にはどこに行ったら相談できるの？
弁護士の実像と虚像。
弁護士って儲かるの？
弁護士の実像と虚像。
京都三条ラジオカフェ FM79.7MHz で毎週火曜日午後2時から30分間放送。
弁護士の実像と虚像、よろしくお願いします。
はい、京都弁護士会がお送りしております弁護士の実像と虚像、続いて後半に参りたいと思います。前半は、憲法と人権の集いについて、お二方にお話しいただきましたけれども、後半は、京都弁護士会が実施している法律相談について少し、告知をさせていただきます。京都弁護士会が実施しております、京都駅前の京都タワービルでの法律相談の夜間相談開始についてです。京都弁護士会では京都市内で言えば、京都地方裁判所、これは御所の南側にあります。そこにそばにあります京都弁護士会の会館のほか、 JR 京都駅前の京都タワービルにも京都駅前法律相談センターを設けて、随時相談をお受けしております。京都弁護士会館の方は月曜日から金曜日、つまり平日の午前は9時半から12時、午後は1時から4時の間に実施をしております。京都駅前法律相談センターではこれまでも土日も含めて毎日1時から4時という時間で相談が実施されてきました。夜間につきましては、これまでは平日の午後6時から8時半という時間でクレジットサラ金相談、これは借金などの相談についてになりますけれども、クレジットサラ金相談についてのみ夜間は実施しておりました。 しかし皆様のご要望にお答えして、今年平成22年の11月1日より同じように平日午後6時から8時半の時間枠で、借金などの問題だけではなく一般の法律相談についてもご利用いただけるようになりました。これによってですね、駅前で平日の夜間にご利用いただけるということで、通勤などで駅前を利用される方や、なかなか平日の昼間には相談に行けないなという方でもご利用いただけるようになりますので、大変便利にご利用いただけるのではないかと思います。なお、日中の相談も予約していただく方が好ましいのですけれども、特に土日であるとか夜間相談については、日中の相談よりも混雑が予想されます。従いまして、原則的に事前に予約をしていただくことになっておりますのでご了承ください。予約相談をされたい場合の電話番号につきましては、通常の弁護士会館での法律相談予約の電話番号と同じで 075-231-2378 で、受付をしております。受付時間につきましては、月曜から金曜の平日午前9時から12時、午後は1時から5時まで、となっております。法律相談自体は、土日と夜間もしていただけるのですけれども、予約の電話だけは、先ほど申し上げた平日の日中にしていただければと思います。でまた、ご相談に来られる際は、時間も限られております。お話を伺いしてこちらがアドバイスを差し上げるという時間で限られておりますので、相談に関係のある書類であるとか、内容をまとめたメモなどをお持ちいただくと、より相談がスムーズになりますので、よろしくお願いします。相談費用、気になるところですけれども、相談費用につきましては、借金の問題、交通事故、これについては原則無料で法律相談を受けていただけます。あるいは、ご相談者の相談される方の収入によって、法テラスというところの援助で、事実上無料で法律相談ができるケースもかなりありますので、ぜひご利用ください。相談場所につきましては、これまで先ほど申し上げました京都弁護士会館、そして京都駅前センターの他にも、京丹後宮津、福知山舞鶴、南丹市園部町、京田辺木津といった各エリアにも京都弁護士会の法律相談センターがありますので、こちらも お近くの方はぜひこちらもご利用ください。京都弁護士会のホームページをご覧いただければ、法律相談の場所や電話番号も載っておりますので、ぜひご覧ください。はい、で今回、今告知をさせていただいた通り、京都駅前で平日の夜間に、相談をしていただけるということなんですけれども、夜間あるいはまあ土日に相談来られる方の相談内容については何か特徴的なもの、あるいは傾向というのはありますか？これは大原さんいかがでしょう？
そうですね、やっぱり平日の昼間に相談に来ていただくというのが難しいという方なので、うん、お昼に会社勤務とか、まあ、自営業の方もですけど、やはり勤務されているという方はやっぱり多いですね。それと、うん、まあ、土日も含めて、やっぱ勤務時間外になると、あのどちらかがご本人というパターンですけど、うん、親子連れで一緒に揃って、まあ、付き添いの方も入れて来られるという方が比較的多いように思います。
うん、
中身はそうですね、やっぱりあのさっき言ったように会社勤めの方だと会社員の方が遭遇する問題としては労務関係であるとか、うん、セクハラやパワハラであるとか、家族がいらっしゃる方だとやっぱり離婚とか相続とかの問題相談は多いですね、
うん、
もちろん中にはまあ職場内でいじめだとか不倫とか、まあ、そういうちょっと深刻な人間関係トラブルもまあ中には含まれてます。
うん、はい、法律相談ですけれども、我々も駅前センターなり、京都弁護士会で法律相談を受けたり、まあ、区役所で無料の法律相談を受けたりしておりますけれども、まあ、相談に来られる方がですね、まあ、スムーズに相談をしていただいて、その限られた時間を有意義に生かすためには、どういった準備をしていただけると助かりますか？
そうですね、事前に相談の内容の関する何か資料があったら、うん、それを、まあ、原本とかもしくはコピーだったらコピーとかをあるだけ持ってきていただくと、相談の時に見ながら確認しながらできていいと思います、うん、で あの事件の中にはなかなかそういう紙の資料とか写真とかそういうのが何一つないというふうなのも最初はあるのはあるんですけど、うん、そういう場合は何月何日何時頃こういうことがありましたというのを時間順に簡単に自分で思い出してメモしてまとめてきてもらうとか、うん、あるいはあのそうですね、これはあの相続の相談とかだと、はい、あの家の家族の、うんまあ、家系図ですね、うん、こう丸があって、ね、夫婦があってここが子供でとかここがおじさんでとかおじいさんでとか、うん、それをあらかじめ書いといてもらうと大変助かります、うん、特に相続とかだと、うん、どうせ相談受けてる私たちはお話聞きながら、うん、家族構成丸書いて二重線書いてって必ずしますん で、
そ、 うです、
ね、それがもうあらかじめ書いてあると、うん、その分時間も省けて本題に早く入っていくってことができます、うん、それとあとは相談来られる方がうん、それしてもらうと、うん、自分でも何相談するんだっけというのが、うん、頭の整理になって話がすごく相談される方もしやすかったりとか、うん、あとはあの自分でもあのメモ頑張って書こうと思ってると、うん、あのこんなこともあったなって結構思い出したりとかされることもあります、うん、であの完璧なメモなんて書けなくてもいいんです、あの、そうですね、書ける範囲で頑張って書いてもらって、うん、あのもし足りないと箇所があったら相談を受けてる弁護士の方が気がついて
そう
こここうなってるんですかって聞いたら、ああそれとか言ったりとか、うん、そこを補っていく過程で相談の話が進んでいくというか転がっていくというか、うん、そういうこともありますんで、とりあえずあの自分のできる範囲でいいので、うんまあ、ちょっと努力してもらった方が受ける側としても助かるし、相談来られる方の側としても、うん、あの結構役に立つかなと思います。
そうですね、私なんかは、まあ、あの法律相談の場合は事前にあれ持ってきてください、これ持ってきてくださいっていうのは、まあ、物理的に言えないんですけれども、例えば、まあまあ、事務所でですね、相談を聞くような場合には、まあ、事前にアポを取るときにですね、まあ、時系列のメモを作ってきてくださいと。で、私がまあよく言うのは、その、事実と、まあ、感情、意見っていうのは、まあ、一応分けて、書いてくださいっていうのは言います。で、やっぱり、まあ、事件の当事者になられてる方は、まあ、あんなこともあった、こんなこともあった、で、こういうのも納得がいかないとか、ここはこういうふうに言いたいとか、いろいろ、まあ、思いがあるのは当然です。で、それは、まあ、当然、伺いますけれども、まずはその、客観的な事実、何月何日どういうことがあったのか、で、どうなったのか、で、どういう、例えば文書が来たのか、そういうことを、まあ、まず書いていただいて、であとは、まあ、それをどういうふうにしていきたいというのは、また個別に聞いていく、あるいはもうそれも書面にしていただいても結構ですけれども、まあ、客観的な事実というのを、まあ、明確にしていただけると、私なんかは、まあ、話が聞きやすいと。で、あとは、もちろん、例えば、まあ、どっかから文書が来たりとか、あるいは、まあ、場合によってはもうすでに訴訟になってて、訴状が来たんですというような方もいらっしゃいますので、それはもう当然、持ってきていただくということが、まあ、いいかなと思います。
で、あれです、うん、
どうぞどうぞ、うん、
あの特に不動産関係で、登記簿をお持ちいただけると非常に、
うんね、
あの分かりやすいというのがありますので、うんうん、なかなかあの頭だけでどういうふうになっているかというのは相談に見られる方もあの、うん、はっきり分かってないことがよくありますので、登記簿は不動産の問題になっているときには、うん、ぜひお持ちいただけたら、うん、あの有意義なですね、うん、相談できるかなというふうに思いますね。
まあ、法律相談なんか30分、有料の場合は、まあ、有料というか、まあ、駅前なり、弁護士会館の場合は30分ですけれども、本当にもうあっという間ですよね、聞いてる方からすると。大体まあ、半分から20分ぐらい話を伺ってて、残り10分でバーッというふうに説明するということで、なかなか、こちらも、あの、分かっていただきやすく説明をさせてもらうんですけれども、なかなかということもありますので、まあ、そういった、できるだけ有意義な時間にするという心がけをしていただけると、非常に意味のあるものになるかなと思います。はい、今日は、憲法と人権の集いの お話と、後半は京都駅前、の相談でですね、平日夜間が開始されたという告知をさせていただきました。京都弁護士会がお送りしてまいりました弁護士の実像と虚像、このあたりでお別れの時間が近づいてまいりました。この番組ではお便りもお待ちしております。京都弁護士会のホームページから弁護士会にメールが送れるようになっております。メールの件名をラジオの感想にしていただくとこの放送宛に届きますので、ぜひたくさんのメールをお待ちしております。また番組と連動したブログもやっておりますので、三条ラジオカフェホームページの番組紹介ページからご覧ください。で、また、お気づきになられた方もいらっしゃるかもしれませんけれども、今日から、前半と後半との間でジングルが始まっております。この出演は何を隠そうここにいらっしゃる小原さんと あとは、まあ、ラジオには出ていただいてませんけれども、吉松さんという、まあ、若くて、まあ、綺麗な弁護士さんが一緒にやってくださってますので、これどうでしたか感想は、は
い、うん、なかなか最近よくラジオをここ出させてもらうんですが、はい、最近よく出てる中では多分一番緊張してると思います。
あ、そうですか、
は
い、全然そういうふうには見えない。本当にもう小原さん の違った一面というのか本来の一面というのか分かりませんけれども、非常に面白い作りになっておりますので、うん、ぜひ何パターンもありますので、ぜひ楽しみに。
本来の一面ではなくて、あくまでもちゃんと演技しなさいと言われて忠実に演技してるだけなんで、本来普段というわけでは決してありません、うん、
本当に初めてやったと思えないぐらいののっけからのフルテンションで、僕はもう正直尊敬をしました。ぜひ聞いてください。お二方、お忙しいところ今日はありがとうございました。今日は珍しく最後曲を聴きながらのお別れということにしたいと思います。イナゴライダーのハローという曲でお別れします。また、次回もお楽しみに。ありがとうございました。